皆さんこんにちは。南海放送アナウンサーの小川貴博です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山。今回は四季記念博物館令和4年度春季特別展についてお話を聞いてきました。今回は四季の叔父加藤拓泉外交官から松山市長へについて四季記念博物館学芸員の平岡英二さんにお話を伺います。平岡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが平岡さん、先月29日から開催中の特別展について教えてください。
はい、今回の特別展は松山市出身の加藤拓泉という人物をテーマに6月13日月曜日まで開催しています。
今回の展示の主人公加藤拓泉はどんな人物だったんでしょうか。正岡子規とも関係があったようですが。
はい、加藤拓泉は子規の叔父で外交官や松山市長として活躍した人物です。松山藩の官学者だった大原寛山の三男として松山に生まれ、16歳の時に上京して司法省法学校に入学し、フランス語やフランスの法律を学びます。またこの司法省法学校で拓泉は青森県出身の久我勝男という人物と親友になりますが、この久我勝男は後に自分が社長を務める新聞社に子規を迎え入れ、子規の一生の恩人となった人物です。明治16年、拓泉は旧松山藩主の久松貞子とのお供としてフランスへ渡りましたが、これに先立って拓泉は上京を熱望していた甥の子規を松山から東京に呼び寄せ、また久我勝男にも引き合わせました。拓泉は子規のその後の人生の下地を作った上で海外へ遊飛していったのです。
子規の人生は叔父の拓泉のサポートがあってのものだったんですね。その後拓泉は海外でどのような活躍を見せたんでしょうか。
はい、フランスへ渡った拓泉は外交官としての第一歩を踏み出し、パリのフランス公使館に勤務し、松山人として稀有なキャリアを積み重ねていきます。延べ10年余りフランスで勤務した後、明治35年には今度はベルギー公使に抜擢され、その後も世界を舞台に活躍しました。そんな叔父拓泉はまさに子規にとって憧れの存在でした。
そうなんですね。子規は長く闘病生活を送ったことでも知られていますが、拓泉はそんな子規とどのように関わったんでしょうか。
子規が闘病生活を過ごしたのはおおよそ明治30年から明治35年の間ですが、その間拓泉は国内勤務を命じられて東京に住んでいました。拓泉は病床の子規と正岡家の生活を間近で見守り、子規が亡くなるまで闘病生活をさまざまな面でサポートしました。
拓泉は子規にとって本当に頼りになるおじさんだったんですね。子規が亡くなった後、拓泉は晩年にかけてどのような人生を送ったんでしょうか。
はい、子規が亡くなった後、拓泉は外交官を辞めてジャーナリスト政治家となり、衆議院議員などを歴任します。また第一次世界大戦が終わった後のパリ講和会議に代表団の一員として出席し、また戦後に新たに生まれた国際連盟を支援するための組織である日本国際連盟協会の役員を務め、国際平和思想の普及にも取り組みました。
そして最晩年には松山市長に就任することになると。
はい、秋山義古や新田長次郎など郷里の友人たちに押され、拓泉は大正11年第5代松山市長に就任します。この頃拓泉は食道の持病を抱えており、食事も満足に取れない状況でしたが、郷里の人々からの強い願いに応えるため病気と戦いながら市政の課題に取り組みました。
最後まで強い意志を持って仕事に取り組んだ人生だったんですね。
はい、病気と戦いながら最後まで大きな仕事に取り組んだ拓泉の姿は、闘病の中で文学革新に挑んだ甥の子規にも通じるものがあったと言えるでしょう。
そうですね、四季の叔父として四季の人生を支え、そして一方で外交官として、松山市長として世界を舞台に大きな足跡を残した加藤拓泉の一生をぜひ特別展で見ていただきたいですね。
令和4年は加藤拓泉の100年期の節目にあたります。そこで今回の特別展では、拓泉と四季との交流や拓泉の業績、人となりにスポットを当て、世界で活躍し歴史にその名を刻んだ加藤拓泉の素顔に迫ります。ぜひご観覧ください。関連企画として、展示内容を分かりやすく解説するギャラリートークを6月4日土曜日午前10時半から開催します。また特別展の関連講座、ヨーロッパからの手紙拓泉書簡を読み解くを6月12日日曜日午前10時半から開催します。こちらもぜひご来場ください。
今回は四季記念博物館令和4年度春季特別展、四季の叔父加藤拓泉、外交官から松山市長へについて平岡英二さんにお話を伺いました。平岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
松山市から新型コロナウイルス感染防止のお願いです。引き続き感染防止対策を徹底してください。またワクチンを接種することで感染予防や重症化予防の効果を高めます。接種を希望する方は専用予約サイトや松山市のワクチンコールセンターから予約してください。以上、松山市の情報をお伝えするみんなの松山でした。